もったいないをありがとうに。つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。詳細は NPO 法人シームレスホームページをご覧ください。
シームレス学園ジャンポーン。
2024年1月8日月曜日、時刻は午後6時30分を回っております。シームレス学園をお送りしております。本日のお相手は
鎮西学院大学の佐藤義信と
平山と
誰って京都のアキラです。よろしくお願いいたします。平山と
平山、
平山って誰です
か。あのパーフェクトデイズで役所広司さんが
それのじゃあパーフェクトデイズのとかなんか入れてもらわないと
パーフェクトデイズで役所広司さんがやった平山さん、かっこよかったな。
ああ、掃除のね、スペシャリストというかね、方ですよね。じゃあ僕も概要しか分かんないからよし、番組続けますよ。
どうぞ。
さあ、新春一発目のシームレス学園ということで、
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今日はですね、佐藤先生に鎮西学院大学からお越しいただいております。せっかくなんで特別企画、佐藤先生に聞いてしまおうのコーナーでございます。
はい、
はい、で今日のーテーマなんですけども、プレゼン、
プレゼン、
プレゼン、
あ、プレゼンテーション、
プレゼンテーションですね。
今もうやっぱり中学生が一生懸命ですよ。
すごいね、もうね、どんどんどんどん年齢下がってますね。昔は大学生でやってたっていうようなものがどんどんどんどん、こう、なんていうの、年齢っていうか学年が下がっていって、
そうですね。僕が学生の頃、ディスカッションがなんかをなんか最近の授業みたいな感じではあったよ。プレゼンってその何かをこう発表するっていうのはなかなかなかったですね。
そうね、ディスカッション、それから言ってその後聞いてたのは割とディベート、
あー、ディベート、
それから今度最近はプレゼンかな、そういった形ですね。割と多い ね、 そ
の
ね、
プレゼン多い
ね。あの上永さんもこう授業にこう絡むことがあって、はいはい、そうね、はい、学生さんたちもリアルのプレゼンとかを見たりとかっていうのもあるらしいですけどね、やっぱそのプレゼンというのが今後先々のキーになってくるんですかね。
というかやっぱり、まあ、プレゼンってみんななんか なんていうんだろう、どういうふうにイメージするかっていうのはあると思うんですけど、まあ、よくね、商品名っていうのかな、いわゆるあのパワーポイントみたいな、ああいったものを使ったプレゼンっていうのももちろんあるし、そういうものを使わないプレゼンっていうのもあるわけよね。だから結局自己アピールも一つのプレゼンテーションだからね。でいわゆる、なんていうかな、例えば就活にしても入試、最近なんか入試とかでね、
入試に
そういったところも入ってきてるよね、だからあのちょっと前までそのなんていうのか、パワーポイントとか使わないで、例えば大学の入試なんかでも A さん1枚にこう書いてあって、それを元にこうプレゼンテーションやるみたいな、そういう入試もあったりとかあるし、やっぱりどんどんやっぱり増えてきてるっていうか、なんていうんだろう、自己アピールっていうかな、もう少し簡単に言ってもいいんだもんだけど、そういったようなことがこうどんどん求められてきてるっていうのが随分あると思いますよ。
高校入試も、高校入試、大学入試か、もう今後先
で高校入試もです、
高校入試もか、変わってくるんですよね。
変わってきますね。
その例えば佐藤先生は先生の立場として、そういったどういった指導っていうのをこうじゃあ子どもたちに
というかね、指導っていうかね、僕はねひどい人だからね、まず自分でとにかくやってみ、
やってみ、
やってみよ、
やってみ
っていうとこが始まるのね。でとりあえず何か違ってたらサジェッションっていうかアドバイスするから、とにかくやってみなよ自分で、でそこをなんていうか、やっぱりね学生不安なわけよ、だから見本欲しいわけ。
そうですね、だからある程度ああそうね、フォーマットというかこうプレゼンというものはこういうもんだよっていうものは確かに
欲しがるわけ、
欲しがりそう、
確かに、ね、はい、だけどさ、僕なんか実際にさ入試とかそういうとこでさ、そういうフォーマットにとったさ、こと喋るのさ聞かされてるとさ、評価やっぱりそんなに高くなっていかないわけじゃない。ああ練習してきたね、頑張ったね、いいよ。だけどちょっと違う形から側面から例えばこう質問するともうオタオタしちゃうじゃない、でやっぱりそれじゃ本来のあれではないと思う。 ってて、うんうん、だから自分の言葉でどう自分を表現するかっていうのが大事だから、うん、まず自分のいやスタンダード自分で作り上げたものっていうのをこう作ってもらって、うん、それに対してアドバイスを出していくっていうやり方なんだよね、うんうん、でそれをこうなんて言うんだろう何回か繰り返していくっていうか、うんうん、そうするとだんだん端的にするともう原稿見ないでだんだん自分の中で作るということから、うん、原稿見ないで喋るわけさ、うんうんうん、そうすると、やってて分かるんだけど原稿を見ない 見て喋る言葉の強さ、うん、それから見ないで覚えてるやつを暗記してるやつを言うのと、うんうん、暗記室がもう自分の中に入っちゃってて自分の言葉として発する言葉の力の強さって全然違うさ、うんうん、これ実際面接みたいなやつすごく分かる。だからいわゆる自分の言葉で喋ってくる、うん、こう話してくれる、
はいはい、
とかプレゼンとかそういうやるとディスカッションができるようになってくるんだよ、
うんうんうん、
いわゆる会話みがあって、
はいはいはいはい、
それすごく大きいと思います。
ああなるほどですね。
だから早くなんて言うんだろうできるだけ自分の言葉で喋れるようにやってる、うんうん、だから10人言えば10人違うプレゼンテーションがあって全然問題ないわけで、うんうんうん、それをなんか最初から型にはめてなんかするっていうのは僕は違うんじゃないかなと思ってますね、
う
ん、
じゃあそのプレゼンテーションという授業ないしそういった評価何か求める評価としてはその仕上がったそのプレゼンテーションの仕上がったものではなくてそこの過程の中で例えば自分がじゃあ何を思ってそれをやってるのかとか、うん、そこら辺がまあ評価の対象というか見たい部分、う
ん、結局プレゼンテーションでは、自分のなんていうのか、まあ、目的によってもちろん変わってくるわけですけど、うんうん、やっぱり何を伝えたいかということがやっぱりすごく重要な意味を持つわけだから、
うんうんうんうん、
そういう意味ではそれがきちんと我々に伝わってくるということが大事じゃないですか相手方にね、
うんうんうん、
で特にプレゼンテーションで大事なのは僕なんか言ってね共感を生む共感してもらえる、うんうん、そういうプレゼンテーションやるといいんだよね、うんうん、あそうか君それをやりたかったのかとかね、
はいはいはい、
君ってそういう人なんだうん一緒になんか仕事したよねとかね、うんうん、含めてあなるほどそういういわゆるなんて言うんだろう研究の結果、うん、そうだよねでもこれをもっと発展させたらもっと面白くなるよねっていうところに質問とかそういうものが生まれてくるわけだ、うん、だからいいプレゼンテーションっていうのは逆に言うと相手から質問もらえるようなプレゼンテーションかもしれない。
あ質問もらえる、
ああ
興味を持つ
そうそうそう、うん、だからあつまり我々何も分からないと質問できないじゃない普通質問っていうのはさ、うん相手をある程度理解していくということができて初めて質問できる疑問が生まれてくるわけで、う
んはいはいはい、
それがないと質問しようがないじゃない、
うん、
なんかだってまあそうだよね、うん、はーはーって言っちゃうんだったら、
はいはいはいはい、
質問出てこないんだから、だからそういう意味では共感してもらって質問をこう出てくるようなプレゼンテーションというのが一番いいそのプレゼンテーションかもしれないなって僕なんか思うけどね。
とってもいいワードいただきました。共感ですよね。ちょっと短い時間になりましたけどもちょっとここまでプレゼンというテーマでですね佐藤先生に、お話をいただきましたありがとうございました、はい、
毎日の食事だからこそ地元の食材を使いバランスを考えて私たちが目指すものそれはお母さんの作る毎日の食事。毎朝真心込めて作ります。多良見町のお弁当お惣菜専門店
アムスリーカロリン。
あなたらしく毎日を輝いてほしい。美容健康からあなたの可能性をトータルにサポート。体の中から美しく輝く女性を応援するリブワールド。
人生学院大学で学びませんか。
経済政策学科で社会を動かす人に、
社会福祉学科で幸せを支える人に、
外国語学科で本物の国際人に。
生きる力を地方から。学校法人人生学院、人生学院大学。
本町アーケード諸岡厚生堂薬局の林田です。お薬はもちろんオーガニック化粧品や自然食品も充実。処方箋は全ての病院に対応します。血管年齢測定もできる場合諸岡厚生堂薬局に来てみんね。
あなたのいいねを届けたい。
あなたの声がいいねに変わる。
ウェブサイト制作広報 PR の
ボイスジャパン.com。
発展町の空海が幸い町の食べ箱に移転したんだって。へえ。薪窯で焼く本格ピザの香り漂う店内はまさに倉庫跡の秘密基地レストラン。ランチからディナーテイクアウトもできるし、ワンちゃんも同伴 OK だって。
空海で飯食うかい？
おい聞いてる？
え？
詳しくはインスタ空海で検索。